こんにちは。今回はですね、あるバドミントン選手のブログ記事、これがなかなか面白くて、
はい、
試合で、全敗しちゃった選手がですね、監督から君の本来の負けず嫌い、あれが表に出てくるといいんだけどなって言われるんですよ。
ほう。
でも本人は全然そんな自覚なくて、負けても悔しいっていうより、あれができなかったなって、なんか技術的な反省をしちゃうタイプ。
ああ、なるほど。分析的なんですね。
そうなんです。で、そんな彼が負けず嫌い、しかも他人と比べちゃうタイプの感情をわざと演じることで強くなろうとすると、性格ってなんかそんな風に道具みたいに使えるものなんですかね。
ええ、非常に面白い、示唆に富むテーマだと思います。その記事を元にしてですね、我々がどっちかというとネガティブに捉えがちな負けず嫌い、特にこう人と比べちゃう感情ですね。
はいはい。
その本質とか、あと劣等感とどうつながっているのか、そしてその目標達成のために意識して性格を演じるっていうその格言、これが一体どういう可能性を持ってるのか、一緒にこう深く見ていけたらなと。
いいですね。
もしかしたらあなた自身の経験にも何かこう響くものがあるかもしれませんし。
確かに。じゃあまずその選手が監督の言葉に戸惑うところ、なんで負けず嫌いって言われてもこうピンとこないんでしょうね。負けた直後にすぐ技術のこと考えちゃうっていうのは、わかる気もするんですけど。
おそらく感情よりも先にその課題解決とか分析とか、そっちに意識が向くタイプなんでしょうね。
なるほど。
ただそこで監督があえて負けず嫌いっていうその感情の面を指摘した。これやっぱりそこに選手の何というか伸びしろ、あるいはもしかしたら現状の停滞の原因みたいなものを見出したからじゃないでしょうかね。
ああ、技術だけじゃないぞと。
そうですそうです。勝利へのなんかこう執念というか、そういう何かが足りないと感じたのかもしれません。
その何かを探るために選手は監督に相談するわけですね。で、負けず嫌いには2つのタイプがあるんだと。
ええ。
記事によると、他人に負けたくないタイプと自分に負けたくないタイプ。
そうですね。前者が他者比較、後者が自己比較みたいな。で、選手自身は自分はどっちかっていうと、その前者の他人に負けたくないタイプなんだと気づくわけです。人並みにはなりたいとか、あいつよりはできるようになりたいとか、できない人って思われたくないとか。
ああ、なんかわかりますね、その感じ。
ええ、一見するとね、向上心みたいにも見えるんですけど。
けど、
ここで監督のちょっと厳しい言葉が入るんですよね。劣等感っていうのは優越感の裏返しだ。
そうなんです。
人並みのまとめるっていうのは、つまり自分より下に誰かを見つけて、それで安心したいっていうか、ある意味優越感を得たい気持ちと同じなんだと。これは結構グサッときますね。
ええ、かなり本質をついた指摘ですよね。自分の価値を結局他人との比較の中でしか測れていない状態とも言えるかもしれません。
監督はその劣等感に根ざした欲求、それこそがこの選手の負けず嫌いの本質なんだと見抜いたわけですね。で、この洞察が次のちょっと意外なアドバイスにつながっていく。
そうなんですよ。選手も、なんでそんなある意味未熟にも見える他者比較型の負けず嫌いをわざわざ表に出せって言うんだろうって疑問に思う。普通なんか自分に負けない方が成長しそうなのに。
そこが今回の一番のポイントかもしれないですね。監督が本当に言いたかったのは、多分今の君はちょっと綺麗に負けすぎてるんじゃないかと。もっとこう泥臭く勝ちにこだわってないんじゃないかということでしょうね。
ああ、泥臭く。
他者比較型の負けず嫌いって、その動機がどうであれ、目の前の相手にとにかく勝ちたい、この一点が欲しいっていう、すごくこうむき出しの執念みたいなものを生みやすい。
なるほどなるほど。
技術がどうとか言う前に、まずその勝利への本能的な渇望というか執着心みたいなもの、それをまず目覚めさせる必要があったんじゃないかと。
はあ、勝利への本能ですか。それで選手はこうハッとするわけですね。過去にその負けず嫌いが強すぎて人間関係こじらせた経験があって。
か、はあ、なるほど。
それで無意識にその感情に蓋をしてたと。負けた理由を技術が足りないからってことにして、本気でこう勝ちに行くことから逃げてた自分に気づくと。
一種の自己防衛だったんでしょうね。 感情を出すことでまた傷つくのをどこかで避けていた、
うん、
でも勝負の世界ではそれが逆に可視化性になってしまうこともあると。だからこそ監督は最後の、そして、まあ、最も重要な格言を授けるわけです。
性格とは演じるものだ、積極的に演じていこう。いやー、これはほんとユニークな視点ですよね。感情までコントロールして演じるって。
そうですね、これはなんか感情に振り回されるんじゃなくって、その目標達成のためのいわばツールとしてですね、自分の感情とか性格の特性みたいなものを主体的にこう選択して活用していくという考え方なんですね。
ツールですか？
ええ、例えばですけど、勝つためにはもう手段を選ばない自分みたいなのを意識的に演じてみる。
ほう。
試合次に相手のこう弱く点を徹底的につくとか、普段だったらちょっとためらっちゃうようなプレーをあえて選択してみるとか、そういう具体的な行動につながるかもしれません。
勝つっていう目的のためなら、たとえ今の動機がその他者比較とか劣等感から来てる負けず嫌いだとしても、それをダメだって否定するんじゃなくて、
ええ、
むしろ武器として演じて利用していくと。目の前の一球への執念をそういうふうにして育てていくということなんですね。
まさにその通りです。演じるっていう行為自体が、その現状の自分となりたい自分、つまり勝てる自分とのギャップを埋めるためのすごく具体的な戦略になるわけです。
なるほどな。
最初はまあ演技かもしれないですけど、それを続けていくうちにその行動がだんだんこう板についてきて、やがて内面も変化していく可能性だってあるわけです。
ふむふむ。
勝つためには自分の本能さえ利用するんだっていう自分を演じ続けることで、結果的にその他者資格から解放されて、もっとこう自分自身の基準で強さを求めるみたいな、より成熟した動機につながっていくかもしれない。
あー、そうか。
弱さとかコンプレックスと思ってるものも、使い方次第では強さに転換できるんだっていう、なんか希望のメッセージにも聞こえますよね。
いやー、深いですね。全敗っていう、まあ、挫折から始まった自己探求が、負けず嫌いっていう感情の再発見、それから劣等感との直面、そして最後は性格を演じるっていう具体的な行動戦略にまで昇華していった。
ええ、
自分がなんかネガティブだなって感じてる特性も、見方を変えれば目標達成のためのものすごい強力なツールになり得るんだなと。
そうですね。
意識的に演じることで、なんか新しい自分を発見できるかもしれないっていうのは、これは私たち自身にとってもなんか大きなヒントになりそうです。
ええ、本当に非常に示唆深いプロセスだったと思います。さて、じゃあ最後にこれを聞いてるあなた自身にちょっと問いかけてみたいと思うんですが。
お、いいですね。
あなたが何かこう目標を達成するために、あるいは今の状況をちょっと変えたい、打破するために演じてみたいなって思うご自身の性格とか感情って何かありますか？
演じてみたい性格か。
そしてもしそれを演じたとしたら、それがあなたの成長とか自己認識にどんな変化をもたらす可能性があるか、ちょっとそんなことを想像してみるのも面白いかもしれませんね。